この間言われてね、思い出したことがあってね、はい、坂上二郎さんってね、
はい、
主役で出られてたドラマがあったそうですね、
はい、
言ってきたから、はい、まあ、確かに昔やったんですよ。で、まあ、僕はその、学校の先生のやつを覚えててね、はい、実はそうじゃないと、何やったっけ、なんとかって刑事のやつじゃないじゃん。でも僕そっちはあんまり、印象ないんだけど、はい、その、確かにその、学校の先生のやつがあって、
はい、
で、その時の歌をね、
はい、
歌われてて、
はい、
それレコードになってるんですよ。はい、そのレコードになってるんですよ。たまたまね、これでラジオで流れてきたんですよ。はい、あれね、ぜひね、皆さんね、聞いてほしいんですよ。知ってます？小さな町の、つってね、歌い出したんです。その前に、なんか、キンコンカンコンってなってね、ざわついてる生徒の、そういう音も入ってて、はい、皆さん、はじめまして。今度、この中学校に、赴任してまいりました。このクラスを受け持つことになる、坂上です、つって始まる。で、歌が一緒ずつ終わると、また、セリフが入るんですけど、これね、ぜひね、聞いてみてください。はい、むっちゃくちゃ上手ですよ。はい、その、歌はまあ、もともとあの方、歌手になりたいって思って、
はい、
あの道に入ってこられた方なんで、岡春夫さんが大好きでね、
はい、
憧れの淡い子。でも、もちろんの歌い方に近い歌い方をされるんですけど、その間に入ってくるお芝居のところですよ。むっちゃくちゃうまい。
はい、
もうね、もう、笑顔、浮かぶ。
ああ。
すごい！で、僕は、一度あの方と共演したことあって、はい、叱られたんです。
はい。
2時間ドラマでね、
はい、
山村美沙の、ドラマだったんですけど、はい、山村美沙さんも。なんか、京都が舞台なのに、標準語でセリフ書いてあったから、標準語で喋った。撮影所も、松竹の、新鋭スタジオって第二スタジオがあって、東京で撮ってたんで、話のストーリーは京都の話だったのに、東京で撮ったからね、俺も台本通り言わなきゃいけないと思って、標準語で喋って、後で気がついて、これってよく考えたら、京都のドラマや。俺京都前に京都スタジオやし、京都弁でやったらよかったって、後の後悔みたいなことでブツブツ言ったら、それを横で聞いたって。そういうことは言わない！見苦しい！聞き苦しい！だったらなんでやらなかったんだよ。それは自分がそう、朝からだったからだろ。そういうこと思っても言わない！やりたいと思うんだったら、監督に叱られてもいいから、やるべきだっつって。そういうこと後で終わった後に言わない。もうカット OK って言った後なんだから。もう準備もスタッフの人たちも、後のシーンの段取りに入ってんだから、君のために、そんなこと言ったら失礼だけども、たかだか君のために、もう一回セット組み直して、やらないよって言われたんですよ。もうそういうこと言わない。でも、あの方のお芝居は、ただものじゃないですよ。本当にね、実はその遥か昔に、座頭市のテレビにゲストに来はった時も、
はい、
すごい上手だったんです。坂上二郎さんって、コント55のイメージ強いですけど、
はい、
あの人ね、ただものじゃないですよ。ぜひその、なんちゅう歌かな。絶対その、あれ出てくるよ。
調べれば多分すぐ。
ぜひね、聞いてください。はい、俺は今度カラオケでね、その歌を歌うんだ。はい、俺は坂上二郎さんに、習ってあの、セリフの部分をね、言えるようになりたい。いやー、あれはいいなぁ。いいんだ。なんとかっていう子がいました。卒業生の話をするんですよ。はい、っていう女の子は、家が貧乏で、最後にこういうことあって、なんとか夜間高校に行ってるそうですってね。で、あとはその、やんちゃな子で、中学を卒業して、ぐれて、今は自動車工場で働いてるそうですとか、あと最後はもういっぱいいると。水商売やってる子、
はい、
離婚した子、いろいろいますって。もうすごいね、いいんだけど、今日も、なんかちっちゃなとこで自転車こいで学校へ行ってるんだろうなーっていうね、すごい、いい歌ですよ。もろ昭和ですよ。もう不幸な生徒ばっかりこと、言うの。もう貧乏で、もう、わーってね。独特の世界観がありました。ぜひ、聞いてみて。 はいかがでしょうか、はい、と思います。坂上二郎さんに若い頃叱られた僕としては、
はい、
坂上二郎さん、とてもいいことを言ってくれはったなと思って、はい、僕のことなんか多分生きてはっても忘れてあると思うけど、僕は、心に深く留め置いてます。だから、それはずっとこう、圧の後続けました。怒られてもいいから、一回やってみようと思ったこと、はい、思ったことはやってみる。ダメかどうかは監督が決めることなんだ、はい。思ったことは一回やってみるってことですね。僕はそれを心がやって、今でもやってます、坂上さん。聞こえてますか？聞こえてないな。はるかいい世界に行きはったよな。僕は姉に行っても、エンマ様に叱られるだけだと思いますけど、舌抜かれます。ハリセンボンとかやられます。あの絵に行っても会えないんだな。悲しいということで、
はい、
失礼いたしました。あ、これを言っていいですか？
はい。
もう、マスコミ公表してるんで、
はい。
弟子の雷光ちゃんのことです。
はい。
これね、
坂本雷光さん、発明士の方。
はい。はい、公開することも、決まって、公表もしてますやん。
はい。
活弁っていう映画です。
はい。
僕ね、ちょっとね、言いたことあるんです
よ。はい。
いろいろ、今の法画界、いろいろ問題あると思います。
はい。
難しい問題いっぱいあると思うんだ。しょうがないといえばしょうがないですけど、はい、雷光ちゃんが嘆いてるわけですよ。はい。要するに主役の子ですよね。なんていう人ですか、あの人。僕知らない。
あ、もうちょっと存じ上げていいですけど、
ね、はい。結局ですね、雷光ちゃんから見るとですね、彼は活弁の何たるかを分かってる彼としては、そうじゃないだろうって思ってることがいっぱいあるらしいんだ、はい。それはそうやと思いますよ。無理なんですよ。だけど、お金とか、はい、いろんなバックステージがいろいろあるから、彼の声でやるんですよね。はいはい、僕、ここはね、ちょっと考え方違うんですよ。だったら、こういうやり方もあるよって思うのは、マーニー・ニクソンですよ。アメリカの吹き替えの天才歌手ですよ。オードリー・ヘップバーンさん。
はい。
大女優でした。はい。マイ・フェア・レディ。タタタタタタタタタタタタ。この曲聞いたことありますよね。この歌ってるシーン、実はオードリー・ヘップバーンさんのご自身の声ではございません、はい。これはマーニー・ニクソンさんが吹き替えてらっしゃるんです。あんなに、未だに残る世界的な名作、にもかかわらずですよ。歌のシーンは堂々と吹き替えなんです。はい、そして、このマーニー・ニクソンさんは、ユル・ブリンナー主演の不滅の名作、はい、王様と私。はい、あれは、デボラ・カーフが歌ってました、はい。家庭教師で、王様の家にいる子供たちに学校の教育を教えに行くところが、はい、お父さん、スパルタ教育で、全然愛を注がない。はい、厳しさだけ。そうじゃないんじゃないでしょうか、王様。愛を持って接しないと。子供は、素直に育ちませんよ。私は愛も教育も全部注ぎたい。あなただってそうだ。笑ったり、手をつないだり、踊ったりした方がいい。踊りって楽しいことですよって、ものすごい名場面で、もう、ふてくされて、こんなもう、ふてくされ、怒ってるわけで、ゆるぶりんだ。なんという！だけど踊ると面白いもんだなっていう、はい、ね、だんだん、二人が仲良くなっていくしですね。あそこはデボラ・カーノがもう声なんかみんな分かってるわけですよ。だけど歌うシーンは違うじゃないですか。あとはですよ。タラッタラッタラッタタラッ。バーンバーンバーン。ジョージ・チャキースが出てた。ウエスト・サイド・ストーリー。あれでシェイクスピアのパロディみたいなシーンありますね。リチャード・ベイマーとナタリー・ウッドが。こんな、窓越しに。マリア、マリア、マリア。あれも吹き替えですよ。だったらあんなさっき言ったように、マイ・フェア・レディ、王様と私、はい、ウエスト・サイド・ストーリー、全部機械やってんやったら、もう、ごちゃごちゃ言うてんと、僕は弟子の坂本くんの声が聞いてみたいよ。絵は映らないんだったら、もうその、活弁の、要するに指導で言ってるんだったら、それはそれでいいけど、声だけでも聞かせてほしいね、坂本くんの声を。その方が僕はいいと思うんですけど。どうでしょうか？
確かにその手法はありますね。
あるでしょ、うん、いや、それは賛否両論だと思います。
まあ、スタントマンがあるんですからね。
ええ。そうですよ。いろんな、最近だっていろんなスタント、ブルース・リーだってそうです。アクション、世界的なアクションスターだってね、 小原と戦うときにこう、片足持たれたら空中回転してパッてやる、はい、あとは最初に勝利になると手があるときに、は
い、宙返りします
ね。宙返りするやつは全部吹き替えですからね。はい、僕はね、吹き替えありきでいいと思う。あとはあの、甲賀の南の島に雪が降るって映画あるんですけど、はい、加藤大輔さんの、はい、先日に本当に体験されたあの、はい、劇団作って慰問するっていう、はい、あれに佐原健二さんってね、はい、東方の特撮映画なんかでよく出てらっしゃったあの方が歌手の役で出られるんですね。はい、歌を歌ってるところでも機械ですからね。はい、まあ、それでいいんじゃないかと思うんですけど、ダメか残念、
まあ、完成品見てみないとジャッジがちょっと。
僕はでもね、やっぱりチャンバラできない人とか、
はい、
なんかこう、うーんってあるじゃないですか。見る人見たらわかるんですよね。はい、それちょっとちゃうなとか。例えばですよ。やっぱり得て増えてってあるんですよ。はい、例えば、サザンオールスターズの桑田さんいらっしゃるんですか、はい、あの人に、北島三郎さんのドエンカ歌ってみろって言ったらね、ちょっとね、ちょっと変な感じになると思うんだよね。逆でも変になると思うんだよね。はい、そう、持ち屋持ち屋なんですよ。はい、そういう、持ち屋、持ち屋だったら、持ち屋、持ち屋を使えばいいのに、持ち屋じゃない人を持ち屋にしてしまうから、変な味の持ちができるんですよ。持ち屋、持ち屋、サッカー選手はサッカーやる、サッカー選手、いや、無理やり野球選手、やーつからおかしくなるんですよ。ね。三浦和義。ね。ロス疑惑とちゃいますよ。三浦和義ってサッカーの、
はい、
あの、
はい、
大ベテラン。あの人に野球やらしてもね、はい、そこそこはできはるかもけど、プロ野球じゃダメじゃないですか。僕はそう思うんです。いや、わかります。そう失礼で、実はできるかもしれないけどね。僕はそう思ってるんですよ。別になんか、そういう人を使った方がいいと思うね。なんかね。だからそれなんかいろいろ、彼についてるいろんなことがあると思うんです。事務所的なこととかね、売り出したいっていう、バックステージがあってのことだと思うんですけど、僕はね、そう思ったりするんですけど、いかがでしょうか。ちょっと厳しいこと言いましたけど、
はい、
と思ってるんですけどね。はい、いかがでしょうか。
僕も活弁は期待はしてるんですけど、そのブログとかで雷光さんの雰囲気を見ると、うん、やっぱり苦しい状況なのかなっていうのは感じますね。
例えば、梅沢富美男さんの役を、
はい、
将来的にですよ。もうあの方も、そんなこと言ったら失礼ですけど、お年じゃないですか。はい、で、例えば、あの方が、いつの日か亡くなられて、あの方はとっても偉大な方だったんで、梅沢富美男物語みたいなやつが、ドラマ化されたり映画化されたりするときが来ると思うんです、はい。そうするとですね、本当だったらですよ、ああいう方の、劇団の方はやった方がいいと思うんですよ。
はい、
あの、なんか、たけしさんの映画に出たあの、女方の夢な人いますね。あんな方がやるといいと思うんですけど、はい、それじゃダメだってことになってですよ。またそのなんか、大手の事務所のですね、今一番人気のあるような人がね、はいはい、その梅沢富美男さんの役をやることになるったらね、あの大衆劇のあの空気感を出せないと俺思うのよね。そういうのに俺言ってるんですよ。そこが今、日本の映画の一番の問題じゃないのかなと思うんだよね。向こうは、できるまで街あるじゃないですか。
そうですね。
ちゃんとできるまで。でもクランクに品種が切られてるんじゃないですか、日本で。公開も切られてるんじゃないですか。そんな状況の放火会なんですよ。それではダメなんですよ。ちゃんとできるまで。ちゃんと、俳優さんが、ピアノの役やったらピアノができるまで。ちゃんと待ち張るじゃないですか。そこがないよって言ってるんですよね。もう、ジャパーンって沈んでしまうんですよ、みんな。浮かび上がらないよ、これは。今、いつまで経っても。ね。やっぱりね、お金が苦しいんですよ。しょうがないではしょうがないですけどね。って思ったりしますけど。
はい。
どうでしょうか。坂本頑張れ！僕はお前の声が聞きたいよ。お前の活弁の声であの映画を見たい。と思います。顔は映らなくてもしょうがない。ね、亀尾視線でちょこっとだけ出てほしいな。別の、あの、活弁一座でね。
はい。
あんた今日から登るのかい？ここの客が結構厳しいぜ。とか言ってね。いや、頑張りましたが。あ本人が出てきて、ちょっとだけ亀尾出演ね、やってほしいなって思ったりもします。
はい。
はい。松井さん考えてね。プロデューサーの方ですけどね。まあ、世話になったんで、あまりこと偉そうに言うと怒られますけど。はい、すいません。わがまま勝手なことばかり申しました。人生考慮しようじゃないけど。お叱りの声もあるのかな。ごめんなさい。ちょっと酔ってるんで。
はい。
すいません。年寄りのざわごとだと思って、還暦すぎたんで、すいません。
あの、前に龍二さんに伺ったお話でですね、あの、はい、こういう企画をやりたいなっていうお話でですね、うん、
はい、
本当は、泣かせるお話とかも、やってみたいという。
はい、はい、実は家に庭に 企画書があるんですけど、僕はホモ映画で、
はい、
あの黒澤明さんの名作の生きるをやってみたかったんです。
はい、
名付けてホモる。ホモる。
はい。
やりたかったんです。これは彼の内臓である。彼は末期のエッなのだ。
私はこの年まで区役所でずっと働いてきたけど、何一つ生きるという思いをしなかったんだよ。今、死を目の前にして初めて生きるということの重大さに気がついたんだ。そうだ。ホモたちの人たちが安心して発展できるホモのための発展版の声を作ろうっていう映画なんです。
お金のあるプロデューサーの方、ぜひ考えてみてください。よろしくお願いします。ゴンドラの歌を歌おうと思ってるんです。いや、それじゃダメだと思ってね。あれはね、歌を変えるんですよ。はい、ほ、ほ、ほもよこい。あっちのほもは苦いぞ。こっちのほもは甘いぞ。ほ、ほ、ほもよこい。お前さんが言うんです。幸せそうな顔をして死んでらっしゃいました。ね。したら、部下のとこが、そんな問題じゃないだろうとか言ってね。左ボクザーですね。おお、奴はホモだったってなんで言わなかったんだよ。差別してたんだろう、ホモだって。
いや、みんなホモだって知ってたんだけどね。だからね、千秋美和さんね、みんな言えないんだよ。役所関係は厳しいんだよ。同性愛者がいるとね、やっぱ偏見とかいろいろあってね、という、
そういう映画をね、作ってみたいなと思ってね。で、初めて二丁目に飲みに行くっていうシーンなんですね。
あ
え、だから伊藤祐之介さんみたいな感じでね。
はい、
おえー。今まで何にも遊び知らねえんだ。じゃあ、俺が連れてってやろうって言ってね、いろんな発展場にね、そのホモサウナとかね、夜の公園とかね、いろんなところに連れていくってね、まさにパロディでね、考えてたんですけどね、いかがでしょうか。で、区役所辞めてね、二丁目で遊んでるホモのね、元同僚がいてね、若いやつがね、今とっても幸せなんだ、僕。 いや、君を見てるとね、なんだか知らないけど、生きてるっていう気持ちになるんだよ。
なんか迎えの人が誕生日かなんかでね。
ハッピーバースデー
だってね。
おぉ
いかにでしょ、まさにパロディ
で、ね。いや、これ本当によくできたパロディだと思ってですね。
やりたいんですよ、この映画ね。
でもどう考えても黒沢さんとかが真っ先に怒ってくるような気がする。
ね、
勝手に使う
んですよ。ほも。全くタイトルと同じように、ここにも店に貼ってるんですよ。あのポスターが。
はい。
泣きそうな顔してね。バッザーイバッザーイって言ってね、一人でね。タクシー乗ってた時、ゲロ吐き出してね。やっぱり気持ちいいからね、追い出されるじゃないですか。あのすごい、ダンスシーンのね、
はいはい、
あのエキサイのシーン、すごい、1万人ぐらい踊る。うわーって、すごいシーン。うわー、すごい。1万人は大ばかり何千人もいますね、あのエキサイ。あそこだけ、ものすごい金かけてますよね。はい、あの映画、見たことある？ないのね。見たことない。Mちゃん見たことなかった。そう。ね。こんな見ようね。そうなんですよ。はい、そんな感じで、やりたい映画がありました。そうなんです。
志村たかしさんの役を、龍二さん。
そういうことです。はい。監督主演で。
監督主演で。
うん。
キャスティング、どなたが具体的な方
ですか？いや、その時、当時はね、伊藤祐之介さんの役をね、
は
い、池島豊さんにやってもらったんですよ。
あ、
うん、こうなるともう、やっぱ一般映画としてやっていかないとダメなので、ちょっとね、もしか現実的になるとすると、誰か他の方で、ね、いろいろ、ピンク色だけにまとまらないで、もうちょっと視野が広がるのかなと思ってみたり、したりして、思ってはいるんですけどね。はい。はい、やってみたいですね。
誰かお金出してくれれ
ば。はい。ホモる、ダメですかね、ホモる。いろいろ考えたんですよね、そういうやつ。あとは、長谷川慎の時代劇が僕好きなので、
はい、
あれを全部現代劇に置き換えるとも考えたんです
よ。はい。
現代劇。例えば、駒形モヘってあるじゃないですか。一本型の投票入りですよ。あ、はい。あれをボクシングの選手に変えてみるとかね。
あ
と、まぶたの母なんかあれ、幼い時に生き別れたお母さんを訪ねるヤクザの役と、あれは現代劇でできるじゃないですか。うんうん、ヤクザになって、今更私に会いに来たのかい。だったらなんで仇で会いに来なかったんだと言われる。そりゃあ、いい子なしだぜってね。親に捨てられてたった一人でここまで来た人間が仇でられるわけがねえだろうって。どんだけ苦労したかってね。それでも、お母さんに会いたいが、真っ赤にここまで来たんじゃねえか。それはなんだいって言ってね。いいや、いいやって、あれ、あのシーンなんか、まさに現代劇でもできると思うんですけどね。いろんなこと考えるんですけど、今の人たちは、ああいう長谷川シーンなんかの時代劇を見てないんだな。うん。一 ぱい靴掛けと藤郎とか、あれ最初はあれ、切ってはったで、一宿一般の都政の切りで切る。そしたら、恨みっこなしで、死んでいく男に、死に際に言うんです。女房と子供に、俺が死んだと伝えてくれと、わかりました、伝えに行きますって伝えに行ったら、嫌がれるわけ。死んだの分かったけど、誰が殺したの？あ、足が殺したの。じゃあ、うちの弟子の、あんた殺した犯人かってことで、お父ちゃん殺したんだかーって言って、奥さんと子供は恨むんだけども、その追っ手が来ててね、はい、その追っ手を逃すために、二人連れて逃げるんですよ。そうすると途中で奥さん病気で死んじゃって、子供だけが残って、子供がもう最後に、おとっつぁんって言うんでね、おいらには今、おじさんしかいないんだ！おめえは、俺のことをおとっつぁんと呼んでくれるのかと。俺はおめえのおとっつぁんを殺した、おめえにとっちゃね、仇なんだぜ。でも、今までこうやって、おいらたちを連れて、ここまで逃げていてくれたじゃねえかって、情が映ってる。あれを現代劇できますよね、簡単に。なんでそこと、やらない。ああいう三尺物じゃいけど、みんな、脚本家の人は知らないんだね。
そうです。
みんな勉強しなさい！
はい。いや、僕もリュウさんからいろいろこういう作品あるよっていうのを教わってですね。
はい。
やっとそこで知ることが多くて、もう本当勉強不足だなと。
どうもございません。万歳！時代劇は、いいやつがたくさんあるんでね、はい、今のなんちゅうかな、ああいう、ヤクザものにはぴったりなやついっぱいありますよ。はい、現代劇に、できますよ。
で、いいものは絶対、色褪せないですね。
ええー。はるか昔にも、黒沢明さんの七人の侍を見たエルブリンナーが、
はい、
ハリウッドで、西部劇に変えたじゃないですか。荒、はい、野の七人。後年、もっと前、まあ、後年だったらずいぶん前ですけど、もっと、おひれ、はひれがついて、宇宙の七人まで出てきましたね。
ね。
ええー。AV ではね、ナースの七人になるんですけど、ね。ちなみに私出てるんですけど。七人の侍で、いうところの村人の役でね、出てます。病院の患者の役で出てます。とってもこの病院は居心地がいいので、この病院はあった方がいいと思いまーす。とか言って。悪い奴らがみんなね、あ、この病院立ちのけ、ってね。ね、エロっちいね、7人のね、AV 女優がね、戦う、アダルトビデオで、どうやねん、これ。なんじゃ、これ。ぜひ。一般物と AV の合体ですね。
はい。
小木茂光さんとかね、河原サブさんとか出てありました。三上寛さんとかね、出てありました。V シネにも出てある武蔵健さんとかね、あとは日本のショラツネッカーと言われてる松田正郎さんとかね、出てありました。はい。機会があれば、
はい。見
てください。そんな感じで。
はい。じゃあ、お待たせしました。ラストでちょっと。
はい。
この度。
うん。
リュウちゃん劇場。
そうなんです。
日本に足りないのは覚悟。
はい。
という DVD が。
そうです。
発売されました。
はい。
はい。
これはですね、要するに AV 界だけではなくてですね。
はい。
この、サブタイトルというか、これね、作った天国さん、一文字少ないよ。日本人に足りないのは覚悟って言ったけど、昔の日本人には覚悟があったんですよ。
はい、
今の日本人に足りないのは覚悟だって、本当はした方が良かったんじゃないのか、ないのかなと僕は思ってますけども、もう手遅れなんで、まあ一応ここでやっぱり僕はね、言いたいんです。今の日本人に足りないのは覚悟だって。どういうことかってことですよ。どういうことか。とにかくね、とにかく、ありとあらゆる面で覚悟が足りない。少なくともアダルトビデオの世界で言うと、僕たちがやってた時に比べると、今の男優さん、今の業界、
はい、
全部、とにかくね、セーフティーすぎて、安全性とか、なんかいろんなことを言いすぎて、はるような気がするんです、
はい。
確かにそれは間違いじゃないですよ。そんなこと言うなら、花からもアダルトビデオなんかやりなあんなって言うんですよ。そういう、皆さんおっしゃってることもごもっともなんで、そうじゃないんで、もっとヤクザのアウトローな世界だったんですよ。それはいいとは言いませんよ。そういう、僕はものだと思ってるんです。そういうもの。そういうとこなんですよ。変に、襟を正そうとしたって、それは嘘なんで、それこそが。あの業界は、とってもトップ業界なんですよ。トップ業界だったんです。今でもトップだと思いますよ。全部荒探ししたらいろんなまずいことが出てくるやろ、お前ら、って言いたいんですけどね。そんなとこは襟正そうとするんじゃないって言うんだよ。 覚悟を持ってやってたんです、僕たちは。覚悟を持って。病気とか、そんなものが背中合わせだったんです、僕らの時代。それが嫌やったら、それ言うたることごめん。そうやったら最初からやりなはんなって言うんですよ。ね。そういうことの、いろんなことを、ここで DVD で言ってるんです。
はい。
はい。そうなんです。例えば、その、何ですか？一般の仕事でもあるじゃないですか。ね、ずっと立ってばっかり辛いとか。はい、だったら、ウィーターとかウィートレスになりなはんなって言うんです。ずっと座ってる仕事してたらよかったやんけ、お前。選択肢あんたにあんねんで。いや、入ってからごちゃごちゃ言うなって。でしょ、
はい、
朝早うから起きて、庭掃除すねって言うんだったら、一休さんみたいなこと、やめたらいいんじゃないですか。ロン毛が好きや言ったら、坊主なんかならなかったらいいんですよ。ねえ。パンクバンドでもやってりゃいいじゃないですか。なんか、それをやるってことはもう、庭掃除するんですよね。夜が明ける前から掃除する。それ、つきもんなんでね。そういうことでしょ。ボクシングの選手になって殴られたくないとか言ってるの同じじゃないですか。ね、汗とかかかったら嫌なんですけど、とか。病気とかになったらどうするんですかと。そんなもん、背中合わせなんですよ。ね、昔、タモリさん、お昼休みはウキウキウォッチングでね、俺生でね、たまたま見たんですよ。今日は、この方たちでーすって出てきたらね、あの、ほら、パット・モリタさん。
あ、
ベストキット
の。ベストキットの、
はい。あの方によく似てるって言ってね、エリソン・鬼塚さんって出てきたんですよ。はい、エリソン・鬼塚さん。この方、エリソン・鬼塚さんでーすわーって言って、番組出た。あと数週間後に、ヒューストンからチャレンジャーに乗って、初めて東洋人として宇宙に民間人が打ち上げる日ですよ。はい、で、僕たちも、あれやと思って、当日、CNN ニュースで生ですよ、はい夜の12時ぐらいやったかな。日本時間では夜の12時だけど、向こうは朝ですよね。それで、3、2、1って、ドーンって上がったら、バーンって爆発してね、学校の先生もいたんだ。小学校の先生、はいはいはい、クリスタ・マコーリウさん。はい、あんな人みんな民間人初めて乗ったやつ、はい、空中爆発で死ぬ。だけど、みんなそれはね、背中合わせて心配したと思うんですよ。はい、ひょっとしたら、爆発するんじゃないか、死ぬんじゃないか。だけど、それと照らし合わせても、一回宇宙を見てみたかったんでしょ、あの人たちは。あれを取得するためには、いっぱいヒューストンで民間人だけど、トレーニングしちゃったんですよ。で、選ばれたの何人かだったんですよ。大変なトレーニングしてきやったと思います。無重力時代でなんか、体調悪くなるらしいですよ。気持ち悪くなって。それに耐えれるかどうかですよ。回転するところで。はい、あのこといろいろ耐えられた人たちなんですよ。だけど、落ちる可能性もあるんですよ。はい、だけど、命と照らし合わせても、一回地球を肉眼で見てみたかったんでしょ。その思いですよね。それを平気に置くことですよ。あれが怖い、あれが嫌だとかね、言いすぎると思うね。嫌やったら、あんなからやめといたらいいんですよ。って思うんですけど。なんだ、マイルストンセナですよ。
はい。
どういう死に方しましたか？
事故死です、ね。
そうでしょ？そんなことなる可能性があるわけじゃないですか、結局。福沢諭吉さんのお孫さんだってそうじゃないですか。あれ、福沢、幸男さん、幸男さん、袋井のレーシング場で試験中に大破して死にあったじゃないですか。日本人のレーサーはね。そんなもんですよ。ね。って思うんです。
はい。
キング牧師だってそうじゃないですか。公民権運動に。はい、とにかく、そらーって言ってやってあったわけじゃないですか。だから案の定、ああなったじゃないですか。その覚悟ですよ。マルコム X。キング牧師の覚悟がないんですよ、今のやつたちは。背中合わせでやれよ。あれが嫌だ、これだ、嫌だ。言い過ぎね。今やったことで、こんな防弾のガラスの中でしか喋らないってことでしょ？握手するわけだ、みんなと。スラム行って。君たちもきっといい時代が来るよ。この勉強できる社会にするから、おじさんがって。ね、選挙とかだったら、君も選挙出れるような社会にするからって。あの時代、黒人には選挙のああいうことができない。ね、それをできるようにするって言ってあったんです。それはもう、そうすると国軍の感じみたいな奴らがね、ファスナーみたいな感じの奴らがね、パイ KK。なんかね、KKK って、あれできてね、なんか偉いことになってくるわけじゃないですか。冗談ね。でもそれを、あの時代あんなのが、もすぐ勢力連れてきても、堂々と立ち向かってきやったわけです。その勇気ですよ。ないのか、お前らって。万歳。ダメ元でね、例えば、水泳の古橋博之進。
はい。
とか、橋爪さん。日本が戦争に負けちゃったもんで、オリンピックに参加権がもらえなかった時期があるんですよ。
はい。
何の大会、ロンドン大会だったかな、忘れて、もう生まれる前の話です。ね、勉強不足ですいません。でも、参加できなかったしばらく、日本はオリンピックの参加権が生まれない。で、でも彼らにとっては、もう、アスリートとしてはものすごい全盛期の時だったんです。とにかく出たかったんです。で、同時間に、日本のどこか知らないけど、プールで、
はい、
よーい、飛んで、バーンって、その、例えばロンドンでやってたり、はい、ヘルシンキでやってたりすると、よーい、飛んで、日本でもやったんですよ。
はい、
で、タイム測ったら、古橋さんとか橋本さんの方が、タイムが良かったんですよ。はい、でもそれは、無駄なことなんですよ。はい、全然、公式記録に残らないし、例えば勝っても、アホらしいような話なんですよ。でも彼らは、やったんじゃないですか。やった。彼らの意志ですよ。無駄でも、できるんだって。参加させてくれなかった悔しさの表現じゃないですか。そのパフォーマンスですよ。その悔しさのパフォーマンス。それなんですよ。俺そういうの大好きなんだ。なんだよ。そんなやったらもうダメだってやらないのと同じですよ。何を言ってんだ。覚悟が足りないんですよ。
そういうお話をライブでされてるのを今回 DVD で、
そうなんです、
はい、収録されてると
。ええ。今の日本人はこの裏表紙に書いてますけどね、見た方がいいんだって。人生を変えるって書いてますよ。この DVD はあなたの人生を変えます、そして一生楽しめますよ。要するにバイブルになるわけです、
はい、
困った時、ちょっと行き詰まった時にこのビデオを見てください。万歳。DVD ね、DVD 自殺しますから。
あみんな超人になるから、ね、
死を恐れない。要するに基本は特攻隊ですよ。会社も全部基本あれを置く。体当たりの。死あるのみ。鶴田浩二の映画見てください、毎日。
毎日
毎日毎日。今こそ日本が起死回生するには、究極の人間兵器しかないって言うんです。すごいじゃないですか。バザイ。それでもって行きましょうよ。体当たり攻撃。
これどう編集しようか、ね。
そういうことだと思います。バザイ。
で、お店にも、お店でも販売中。
はい、取りますのでね、はい、ぜひね、遊びに来てください。
はい、
僕はね、説法しますから、
はい、
もう大変な説法なんでね、みんなそれだけ書いてね、みんな来なくなる。すみません、本当に許してください。ごめんなさいね。
Amazon でも、
Amazon で買えますので、はい、ぜひください。
はい、
ただし、ここで買ってくれると、僕が直筆のサインして、
はい、
ツーショット写真撮って、
はい、
ひょっとしたら気が向いたらフェラチオするかもしれません、ね。
そういう特典も。
はい。
夢のような。
ええー、いい感じね。しゃぶってパパイヤとかね。やりますからね。いい感じ。よろしくお願いします。
はい、ということで、すいません。
はい、
貴重なお時間
とんでもございません。ございません。ちょっとね、体が闇なもんで、
はい、
明日ちょっと病院からなので、すみません。結構テンポって感じで。
今年、還暦。
はい。還暦。そうなんです。もうあとちょっとしか時間おまへんで、さっき言ったように、ホモロをね、誰か作らせてください。お願いします。
また大事にしてください。
ありがとうございます。ね、なんか何でも行きますから、なんか出番あったら呼んでください。
はい。
それも行きます。
ぜひ、お願いします。
ということ
で、はい。150回記念の、クラブで、ゆうじさんに再び登場いただき
ます。ありがとうございます。
変態
のアイドル。常識人の悩みの種、山本龍でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。バイバイ。